ポッドキャストでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。火曜日には3年2ヶ月ぶりのご登場になります。今日のゲストは、ジャーナリストの神保哲生さんです。よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
はい、ようこそいらっしゃいました。
どうも。
はい、いろんな問題を伺いたいと思いますが、
はい、
まあ、日本の政治資金規正法改正の話が、真ん中に来ると思うんですが、
はい、
その前にあれですね、まあ、アメリカがどうなっていくのかと、うん、まあ、日米首脳会談がありましたが、神保さんこれにはあまり意味はなかったと。
まあ、そうですね、うん、予想された範囲であったという意味ではそうですけども、
はい、
今日本政府にとっての最大の関心事はですね、うん、むしろ11月の大統領選挙で、
はい、
トランプ候補が勝つかもしれない、うん、でそうなるとアメリカの、うん、まあ、外交政策が、うん、かなりもう根本的に変わるわけですよね、
うん、
トランプさんの1期もいろいろ大変でしたけど、うん、2期目というのはもう3期目がないということで、うん、次に再選されなきゃいけないということを考えなくていいので、はいはい、まあ、よく言われるのは思い切ったことができるんですね、うん、でトランプさんの思い切ったことってなると、うん、はい、もう本当に、一気にもう、まあ、自国中心主義が進む可能性があると、う
ん、はい、ちょっと待ってください、うん、その前に、まあ、トランプになるかバイデンになるか、うん、日本はこの辺に注目してて、うん、それで大方の予想はトランプじゃないかっていう噂があって、
ね、は
い、ここのところを先にお話しいただきます、はい、トランプなのかバイデンなのかと、
若干ね、その、うん、モシトラからほぼトラみたいな言い方をする人が、
もうモシトラって言葉ができてますもんね、
はい、まあ、モシトラってのはもしもトランプなんですけど、はい、今はもうほぼ、うん、ほぼトランプだっていうのはほぼトラっていうふうに言われてるんですが、はい、うん、だから実際そこはですね、うん、いやいやちょっと早とちりかなと思います。
そうですか。
でもね、アメリカの大統領選挙っていうのはですね、うん、全体の支持率がどうかっていうことはもうほぼ全く関係なくなっちゃったんですね、
うん、
アメリカの、アメリカはまあ合衆国なので州ごとに選挙人というのを獲得していって、うん、はい、で実際まあメイン州以外は、うん、51% 対 49% で取ったら総取りなんですよ全部、
はいはい
はい、なのでそうするとね、今実際はまあ 6州もしくは7州のスイングステーツというのを除いて、もうほぼ選挙やる前からこれはもう共和党に行くか民主党に行くかもう決まってるんですね。そうするとその6つを、あるいは7つをどっちが取るかで、その6つ7つを除いた状態では若干民主党の方がちょっと有利なんですよ。
あ、そうですか。
だからトランプさんはまあその7つのうち半分以上を取らなきゃいけない、あるいはまあその7つの中ではペンシルバニアとかが一番その選挙人が多いんですけど、まあペンシルバニアは取らなきゃいけないとかですね、やっぱトランプさんは勝つためにはいくつかそういう条件がある。で全体の支持率とかですね、あるいはまあ支持者集会とかやると、まあ非常にトランプさんの集会というのは
盛り上がってますね、
はい、盛り上がって熱烈でね、ただどんなにまあ熱狂的に支持をしても投じるのは一人一票ですから、うん、
はい
はい、まあ、同じくどんなに嫌いでもマイナス一票というのは投じることはできませんから、
はい、
結局その意味では、うん、濃さとか、うん、その熱狂ぶりというのは必ずしも選挙に直接は影響しないんですね、うん、で冷静に見ると、うん、まあ、その6つ7つは今まだ、うん、まあ、五分五分か、現時点でこの4月の時点では若干トランプさんの方が優勢ですけど、うん、
はい、
こんなものはもう本当あっという間に変わりますから、
うん、はい、
実は言われているほど、うん、その次の選挙でトランプさんが勝つことがほぼ確実という状況ではないと。ただこれは、はい、まあ、例によってクロート的な見方でね、
はい、
よく外れますからそれがね、はい、特にトランプさんの場合は外れますから、はい、
それでこの後今ほぼトラとおっしゃいましたけど、はい、ほぼトランプになった時、
はい、
まあ、世界は、まあ、自国中心主義というか、はい、まあ、自分の国の繁栄、まあ、それを願うわけで、はい、トランプはやっぱりその支持をこう集めてるわけですよね、はい、で世界でも同じことがあちこちの国で、
はい、
起こってます、
はい、
この状況を踏まえてほぼトランプになった場合には、うん、世界はどういうふうに変わっていくんですか。
日本が多分一番影響を受ける国の一つなんですけれどもね、
はい、
結局今回の首脳会談でも日本は、うん、まあ、バイデンさんのうちにある程度もう 既定路線を作ってしまうことで、うん、トランプさんになってから、うん、まあ、日本にとって明らかに不利なようなことがそう簡単にできないようにしたいという思惑もあって、うん、で一方で日本は、まあ、もうほとんどトランプへのメッセージと言わんがためのスピーチを岸田さんは議会でしてるんですね、
う
んうん、つまりもう、まあ、一つはもう日本はアメリカともう一つですと、うん、もう一心同体ですみたいなところも言ってるんだけど、うんうん、でもとにかくアメリカが一国で世界の秩序を維持するような負担を、うん、担わしてきて、まあもう半ば言い方としてはごめんなさいと、これまで、
はい、
で、あなたたちがそんなことまでしなきゃいけない言われはないんだと思うと思うと、うん、で我々がこれからは一緒になって、うん、まあ、岸田さんはショルダーとショルダー、ショルダーって肩を並べてって言い方しましたけどね、はいはいはい、肩を並べて日本はアメリカと一緒になって世界秩序を守っていくとまで言ってるんですよね、うん、だから、うん、まあ、各国ともこれトランプシフトといいますか、トランプさんがなった場合にはしご外されないように今必死になってやっているところです、うん、ただ大竹さん言うみたいに、うん、アメリカってもともとは歴史的には非常に孤立主義的なその政策を取ってきた国なんですね、
はい、
で本当ある限られた時期だけ、まあ、国際主義的な世界と、まあ、広くお付き合いするっていう時代があって、で第二次大戦以降はおそらくアメリカの長い歴史の中ではかなり特殊な時代だったと思います、うんうん、そうするとトランプさんが出てこなくても時間の問題でやっぱアメリカは、うん、そもそも一国でね、うん、世界秩序を維持するっていうのは、はいはい、まあ大変な、うん、負担なわけですよ、うん、で、まあ、なんとかアメリカは自分たちの力でその第二次大戦の後にね、うん、まあ、そのブレトンウッズ体制って言い方をしますけど、うん、まあ、世銀 IMF なんかも使ってアメリカに有利なそのドルで全て決済できるようなシステムを作ったりね、うん、なんとかまあそれを果たしていこうとしましたけれども、はい、当然第二次大戦の直後っていうのは、うん、まず敗戦国はもう焼け野原だし、うん、それから途上国はまだまだ全然もう発展もしてなかったわけですよね。で、アメリカの強さっていうのは明らかに突出していた。はい、うん、でも徐々に、まあ、新興国が出てきて、中国が出てきて、うん、というようなこと、あるいはその、発展途上国も徐々に経済発展してきてっていうことになるとね、うん、まあ、グローバルサウスというふうに今言われてますけれども、うん、やっぱ相対的にアメリカ及び G7 の、うん、力っていうの落ちてくるのはもう、避けられないんですよ、
はい、
G7 が始まった1980年代は G7 の世界の GDP に占めるシェアは7割近かったんですね、はい、今もう4割まで下がってる、うん、だからその中でアメリカでもとてもじゃないけどそれは自分だけではやっていけませんと、うんうん、で、まあ、ドイツだの日本だの今まではまあその戦争に負けた後、うん、軍事力とかをある程度抑えてきた国がこれからはまあなんとか我々もここまでやるから、なんとかアメリカさんそんなに引っ込まないでっていうふうに言うんでしょうけど、一方でトランプさんおよびその支持者のアメリカはもうそんなの知ったことじゃないっていう感じですよね、
はいはいはい、世界はそういうふうに、まあ、自国中心主義の国が増えて、ただ始まり前に伺ったんですけども、まあ、自国中心主義はもう必然的にそうなっていくだろうと、
はい、
だけどもそれがなんか大きな、うん、なんていうのか、紛争みたいなことになるのは、どの国も自制するだろうという予測を立てていらっしゃいますよね。
一つはですね、うん、まあ、例えばロシアのウクライナの侵攻を一つとっても、うん、別にウクライナの何か権益が欲しい、かつての戦争みたいに、ね、うん、はい、侵略戦争みたいに、そこに入っていって植民化して、うんぬんっていうんじゃなくて、やっぱり自国の安全のために、ウクライナ、ベラルーシという干渉国が、はい、まあ、特にウクライナが、うん、NATO 陣営の方に入ってしまうってことは、ロシアにとっては直接的な脅威になるっていうような理由で、まあ、それがむしろメインの理由で侵攻してるわけですよね。だから、まあ、第二次大戦までの戦争っていうのは、やっぱりその、まあ、権益を抑えるとか、資源を抑えるとか、領土を拡大するとか、まあ、そういうような要素がありましたけど、これからはその侵攻をするっていうのはもう、そういう目的で、その、いわゆる侵攻っていうのは、まあ、あまり、その、そういうケースもあるかもしれませんけど、あまり考えにくいと。
はい、そうですか。
はい、はい。
あ、まあ、でもちょっとなんかこうロシアの侵攻具合を見てると心配な面もありますけど、はい、先ほどの言葉の中で、はい、ジモさんは、まあ、これからそういう意味で日本が一番大変なことになるっておっしゃいましたよね。
そうですね。
どういった意味ですか。
いや、だから結局日本は、うん、 すごく特異な地位にいてね、地政学的にはもう完全にアジアにくっついてるわけじゃないですか、うん、で中国やロシアという、あるいは北朝鮮も含めた、はい、まあ、今はアメリカ陣営から見れば敵対する国が、うん、のすぐそばにあるわけですよね、
はい、
しかも経済的にはもう中国なんかとは、うん、むしろ依存してる状態になるわけですよね、はい、だけど、うん、外交政策上あるいは安全保障上は、うん、まあ、完全にアメリカ一辺倒で来た、うん、一辺倒で来た面もあるし、アメリカが日本を、うん、まあ、とにかく基地を自由使用するってことも含めて、うん、日本を自分で組み根っこ押さえてきたっていう、うん、まあ、両面がありますけれどもね、うん、でもそこでアメリカが、うん、ちょっと俺らそろそろ引くわっていう話になるとですね、うんうんうんうん、よっぽどこれから頑張ってその中国やロシアとの、うん、まあ、関係というのを修復しないとですね、アメリカのいない日本でもすごく、うんうん、俺らにはなんか敵対的だよねっていう状態が一番やっぱ日本にとってはリスクが大きくなるわけですよね。
でもそうなってくると、うん、日本は、うん、まあ、岸田総理もそうですけど、うん、まあ、アメリカに結構こうしがみついていくっていうんですか、
はい、ずっとそれだとクリンチ作戦だと思います。
クリンチをずっとし続けてきたと、
はいはい、
ここに来てそのクリンチを続けようとしてるところと、日本の私たちの持ってるそのなんていうの、アメリカとの対等な関係を築いていけないだろうかって思いはずっと日本は持ってますよね。
そうですね、う
ん、ずっと思ってるんだけど、うん、変わらないんだと、
うん、
この変わらない中で日本がどうやっていくのかっていうのと、うん、対等な関係が築けるかっていうのと、それからアメリカがいなくなっちゃったらどうなるのかって、うん、この3つが日本に降りかかってきてるわけですよね。
そうですね、日本がなかなかこう規定路線を変えられないっていうのは、実は外交政策だけじゃなくて、
うん、
例えば経済政策についても全くその路線変更ができないためにこの30年間ですね、うん、日本はまあ本当に全く成長しないのに同じようなことをずっと平気で繰り返してきたわけですよね、うん、そんな国もほとんどないわけですよ。普通はまあ30年と言わず10年くらいうまくいかなかったら、はい、まあ、プラン B が出てきて、プラン B がうまくいかなかったらプラン C がまた10年後に出てくるんですけど、いま、うん、だにプラン A をやってるわけですね日本はね。
日米地位協定もその一環ですね。
でそれは外交も含めても結局 そうなんですよ、うんうん、戦後ですね、ある程度の時期まではそれが得策だったっていうのは、その政策には一定の、まあ、理があった、合理性があったと思います、うんうん、ただある段階でそもそももうアメリカ、まあ、日本の経済力が増えて上がってきて、はいはい、まあ、アメリカにもうそんなにこう完全に属国みたいになる必要もなく、うんうん、一方でアメリカはもうそんな責任を負いたくないっていうふうになった段階で、残念ながら日本はその政策変更をするような能力が、これはまあ後で出る話にも関係してくるんですけどね、うんうん、路線変更というのは政治しかできないんですよ。
なるほど。
官僚が、で実は日本はなんだかんだ言って全部政策決定は官僚がしてるんですね、
はい、
で官僚が操縦桿を握っている限りは、うん、もう先輩が決めてきたことを突然なんかある官僚がですね、別に選挙で選ばれたわけでもない人間がですね、うんうん、今日からこっち行くんだなんてことを言うわけもないし、そもそもそういう発想もないし、
はい、
だからそこで、まあ、本当は政治家がどっかで路線変更しなきゃいけないで、実は大平正芳とか田中角栄とか独自の、まあ、外交や独自の経済政策というもの路線を打ち出そうとした人がいたんだけど、まあ、大平さんはまあ病気で死にましたけどもね、田中角栄のように結局それがいろいろな意味でエスタブリッシュメントの怒りを買って、結果的にまあ大体そういう場合は疑獄事件で大体刺されるんですけども、っていうようなことで結局日本はその何か路線変更しようとするとその政治家に疑獄事件が起きて失脚するっていうことを繰り返してきた歴史なんだっていうことはね、ちょっとまあ今日は後でもし政治資金規正法の改正の話をするんでしたら、実はそれは結構重要な論点になると思います。
はい、はい、わかりました、はい、日本の行く末はかなり心配だし、しかも不安定な中で日本は生き残っていかなければいけないということになりますよね。
そうですね、はい、
はい、さて、こっちの話です、今取材なさっているのは政治資金規正法改正について、ジムさんは、取材をなさっています、
はいはい、
どんなふうにお考えですか。
そうですね、うん、まずねやっぱり、うん、なんか法律の話になると非常になんかこう、うん、退屈な話になってしまって、
はい、
その派閥解散とか裏金の使い道とかですね、
はいはい、
誰が失脚するとかしないとかみたいな、うん、あるいは誰が逮捕されるとかっていうドラマは皆さん大好きなんですよね、
うん、
ちょっと若干ドラマ見すぎなところあると思いますね、そこはね。はい、何を言ってるかというと、うん、今回のそもそも裏金問題というのはもともとはね、 神戸学院大学の上脇教授がですね、赤肌の取材でそのことを知って、取材を受けた時にそのことを知って、自分で少し調べた、少しじゃないんです、それが。自分でもう正月返上で、何ヶ月もかけて政治資金収支報告書を調べた結果ですね。要するにパーティー券を買っている団体のその支出部分と実際に売ってる方の派閥の収入部分とにギャップが4000万円あることを自分で見つけ出して、でそれで刑事告発をした。で刑事告発した結果、検察が、特捜部が捜査に入った結果、そのギャップの部分っていうのはもっとあったし、しかもそれは何に使われてたかというと、政治家に還元されて裏金化してたんですよっていうことが分かったというのが元々の経緯なんですね。でこれは神脇先生大活躍なんだけど、実は問題の本質はそこに隠れてるんですよ。神脇先生という政治資金の本当にプロ中のプロが、何ヶ月もかけてほんの一部だけそこに裏金らしきものが存在してるかもしれないってことが分かるということは、実際は今の政治資金、規正法およびそれの収支報告書の制度では分かんないようになってるってことなんですね。でそれは何を言ってるかというと、皆さんあんまりその政治資金収支報告書が見たことないかもしれないけど、見れば分かりますよ。例えば日本にね、政治団体ってどれくらいあると思います？
いやいくつあるね。一人の議員でも、2つとか抱えてるわけですから、結構何百って数になるんですかね。
実際ね、いくつあるかは誰もわからないんだけど、おそらく10万くらいあるんですよ。
そんなにあるんですか。
地方も全部合わせてね、
団体が。
団体が、で10万くらいの政治団体があって、政治資金収支報告書というのは、自民党なんか1000ページを超えますし、どんな少なくても支出と収入といくつかで数ページになるんですね。ということは政治資金収支報告書っていうのは全部で何ページあることになるでしょうってことなんです。
大変なことです、
誰も数えたことないからわからない、おそらく数百万ページくらいになるんですよ。誰も見てないって知ってました？それ
知らなかったです。
だって見れないですよ、数百万ページなんて。でしかも、政治資金収支報告書というのは紙で出すか、もしくは紙をスキャンするなりなりして PDF で提出できるんですね。公開されてるのが全部 PDF 方式なんですよ。で PDF っていうのは分かんない方いたら、要するに画像として、画像、厳密には画像じゃないんですけど、画像データのように出ていて、そこに出ている数字とか名前っていうのはデータベース化されてないわけですよ。つまり例えばある名前をクリックしたら、それに関連したものがダーッと出れば、その人がどこにいくら寄付したかって分かりますよね。そういうふうになってないわけです。ただ単に紙なんですよ。紙が画面に出てくるだけなんですよ。だから神脇先生は一枚一枚たぐってって探すしかなかったんです、その数百万ページの その書類の海の中をね。
ということは、この与党の安倍派がなっていうのは、全体のちょっと部分が見えたっていうことになりますね。
なりますし、今いくつかその改正案 の話が出てますけど、一番重要なのは改正したところで、どんなに厳しくしたところで守ってるかどうかは確認できない法律なんです。で実はそこが一番本質で、それを野党なんかは言い方として、その政治資金収支報告書のデジタル化っていうふうに簡単に言ってるんですけど、デジタル化っていうのはそれ自体は何のこと言ってるのかよく分かんないんですね。で実際そんな形でしか政治資金収支報告書が公開されてない国って先進国ではないんですよ。
アメリカなんかはもう
もちろんデータ化されてます。データ化されてないとは意味ないですからね、ウェブ上で公開することの意味がね。問題はね、まず一つ、政治資金収支、政治資金規正法というのは、第1条ではっきりとその趣旨を謳ってましてね、要するに国民の不断の監視と批判のもとに政治を置くために、公開をするんだって書いてあるんですね。ガラス張りにすることによって国民がそれを見れるようにすると、でなんと第2条にはですね、この法律によってその国民が政治資金とかを抑制する、つまりあんまりお金をあげるのやめようというようなことが、思うようなことがあってはならないって書いてるんですよ。つまりお金を減らしてはいけないんだと、どんどん増やしたらいい、でも全部見えるようにしなさいというふうにはっきりと1条2条で書いてあるんですね。でも1条2条なんでそれぐらいは本当は読んでほしいんですけど、で実際に今の公開方法というのは ガラス張りどころか曇りガラスなんてもんじゃないですよ。もう本当に、はい、全然見れない、全部見ることが不可能な、あれですよ、物理的には実際はできるんですよ、まあ100年とかかければですね、はい、まあ、受講3年だから、はい、100年意味ないかもしれないですけどね、でもそんなことをやる人がいるわけもないし、で実は僕はそのことをこの間の岸田総理の会見で、実際今の状態ではチェックできないじゃないかと、はい、そのデジタル化をどうなんだってことを実は総理に聞いてるんです。ちょっとこちらを実は聞いていただけるといいなと思うんですけども、
ちょっとお時間ないですが聞いていただきたいと思います、どうぞ。
総理よろしくお願いします。ビデオニュースの神保です。総理、先ほどですね、政治資金規正法の改正には今国会で全力で取り組むという話を伺いましたが、政治資金規正法をどれだけ強化してもですね、現在のような政治資金収支報告書の公開方法を続ける限りは実際にそれが守られているかどうかというのをですね、きちんとその、確認することがもうほぼ不可能になっているという状況だと思うんです。そこで総理のご認識を伺いたいのは、まず今の公開方法、これ先進国としては恥ずかしいレベルだと思いますけれども、これで本当に適切なのかどうか、まず今の状態を総理がどう思われるか、それから総務省への提出文に関しては総理の一存で総理がデータ化しろというふうに命じればですね、できるわけです。河野大臣はデジタル大臣ですけど総務省との調整が必要で苦労されているわけですよ。総理がデータ化しなさいというふうに命じれば日本はすぐにデータ化して先進国並みの一応公開基準ができる。それをしてからではないと法律を強化してもですね、誰も守られているかどうかがチェックできない状態のままでは意味がないと思うんですが、その辺のまず1点目は現状総理がどう思われているか、2点目はそれをその改正するために総理が、改正じゃないですね、法律改正必要ないですから、そのデータ化するためには総理がそれを命じる、あるいはその、総務省の総務大臣にですね、それを指示されるおつもりはあるかどうか、その点お願いします。
はい、まず前半の方の話、我が国の政治資金の、規制のありよう恥ずかしいのではないかというご指摘がありましたが、我が国はご案内の通り総務省ですとか選管に対して政治資金収支報告等を行う、そして総務省や選管は形式的なこの管理をする、こういった状況にあります。で一方外国の中にはその政党政治活動に対して実質的なこの監視を行ったり必要によったら調査を行う、そうした強い権限を持つこういった組織がある、こういった外国もあります。この2つどっちがいいかということですが、政治やっぱり民主主義国家において政党活動政治活動これは大変重要です。その政治活動に国家権力がどれだけ手を突っ込むのか、これのバランスの中でそれぞれの国のこういった制度ができているんだと思います。より政党活動の自由を重視するか、それともこうした国によるこうした監督これを強化するのか、このバランスの中でそれぞれのこの制度ができている、このように思います。
はい、お聞きいただきました。
はい、どうも、質問に答えてないと皆さん思われたと思うんだけど、一つ大事な点は、まず私の質問だけはあの中で、事前に質問を通告してないんですね。他の記者たちのは基本的に全部事前に出して、政府内で調整できて、もう書かれた答えを総理が読んでるだけだけど、あれは総理自身の言葉ですと。で総理自身の言葉になると、結構、菅さんの時も安倍さんの時も、とんちんかんな答え出てくる場合が多いんですけども、今回も若干何言ってるのか分かんないところはね、ただ、後半の部分でデジタル化はしますって言ってる、でデジタル化のそのまた意味が分かってるかどうかね、そもそも PDF って言葉が理解できてなかったんじゃないかということを指摘する人もいますが、デジタル化っていうのが実は今回の一番鍵で、つまりどんなに強化をしても実際は守られてるかどうかが分からないような法律はザル法以前の問題ですっていうのが一つ、それから実は前半部分っていうのは質問の答えとしては変でしたけど、実は重要な論点で、実際はその政治資金の金額とかを 規制するっていうのはそもそも政治資金規正法の趣旨に反してるし、うん、まあ、あの岸田さんが言うみたいにそこは本来は自由であるべきで、うん、その帰りからすばりっていう風なのが日本の政治資金、まあ、規正法の考え方なんですね、うん、はいはい、なのに、まあ、実はロッキード事件を機に初めて金額の上限が設けられて、そこからどんどんどんどん疑惑事件が起きるたんびに、うん、そういう制限はするんですよ。でも相変わらず一番最後のところはデタラメなんですね、うんうん、なのでちょっとそこを今回きちんと修正してですね、うんうん、まずちゃんとガラス張りにしましょうと、うん、ただ政治家がたくさんお金集めて例えばスタッフを雇って政策立案をするとかっていうのは、うん、本来官僚に依存しない政治、うん、先ほども路線転換の話しましたけども、うん、はいはい、今は、うん、今のような政治の資金の レベルでは、うん、とてもではないけど霞が関に対抗するような政策をですね、政治家が、うん、あるいは政党が作ることはできないんですよ、うん、今の状態では、うん、だから、うん、その意味で政治がお金をしっかり集められることは大事だっていうふうに政治資金規正法も謳ってるのに、うんうん、異国事件が定期的に起きて、そのたびにどんどん金額が抑えつけられていって、うん、でもチェックができないようになっていると、はい、そうすると検察がいつでもその気になれば捕まえられる状態になっているということなんですね。また定期的に異国事件が起きるわけです、これでは。だからそこの本質をまずきちんとガラス張りにすること、それから本来は金額を制限するというのは有権者にとっては我々が選んだ政治家が官僚を抑えてくれるというのが民主主義の要諦ですので、で官僚のところに、まあ、いわゆるゲバルトというような暴力装置、うん、警察とか、うん、検察とかの力があるわけですよね、はいはい、だからそれを政治がしっかり抑えなきゃいけないのに今は逆転している。しかも検察側には、うん、記者クラブが全部言ったことを書いてくれるような仕組みもある、うんうん、そうすると世論がそっちについちゃう、うん、これが僕は日本の政治の根本的な病理だと思ってます、
はい、お時間になりました、はい、大竹メインディッシュ、今日のゲストはジャーナリスト神保哲生さんでした。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。